FM 横浜
ワテナゲラディオ、
こんばんは。生き物係ギターハープ山下穂高でございます。ワテナゲラジオです。そう、皆さんからメッセージをたくさんいただいておりまして、前は僕がですね、あだ名をつけたアスミスタはすごいこうイラストをめっちゃ送ってくれまして、ありがとうございます。これイラスト見てますよ。ただ今ここでイラストを皆さんに見せられないので報告でございます。さらにですね、これはちょっとびっくりしましたけど、これラジオネームは、ゆっこさんでいいのかな。はち、こんばんはと。お、厚木のタウンニュースを見つけたのでお便りしました。おなじみでゆかりの地でもある厚木中央公園の噴水球が取り壊し撤去になりそうですという、あのね、そうなんですよ、タウンニュースが送られてきておりまして、ちょっとね、局内にも衝撃が走りまして、厚木のみんな、海老名のみんな、あの中央公園ってあるじゃん、厚木の、あそこに謎の球体あったじゃないですか。もう分かる人しか分からないこの F 横ならではの、まあ、話題ですけど、中央公園に無駄にあったあの球体がとうとう取り壊されることになるそうで、そうですか。これね、97年に公園の全面開園に合わせて設置され、21年が経過、約 2.8 トンの噴水球28個が、20平方メートルの池を囲んで並ぶ、ありますね皆さん、あのなんだあれやっていうやつですよ。こちら、ちょっと地下室が浸水したことによる電気設備の故障などもありまして、修理に概算で6000万円以上かかるという、なんてこったですよ。それは修理しなくていいわもうっていうね、多分いろんな方々の、住民からの、そしてまあいろんな、あの何ですか、議会の方々からののっぴきならない事情がここに現れているわけでおります。ちなみに公園の維持管理費として年間約450万円もかかっているという、皆さん、厚木の皆さん、450万ですよ年間。あらら、これはなんで作っちゃったかなっていうことですよね。さっきもちょっと話してましたけど、なんかね、最後の最後の、バブルの名残じゃなかったかなという、これがなくなるということで、もう、残念ではないですけど、しょうがないということですよ。お金がかかるんでね、これはじゃあ今のうちに皆さん、あの写真撮っといて、インスタグラムにちょっとアップしていただき、懐かしの、中央公園の球体ということで、今までお疲れ様でしたと。というわけで、上手投げラジオではメッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019 045-224-1019、おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110、FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッターもございます。アカウントは、@上手847、@上手847、皆さんつぶやく際には、ハッシュタグ、上手投げラジオをつけてください。というわけで、FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。今夜の1曲目です。じゃあリクエストに答えたいと思います。こちら、ラジオネーム、松園ゆうちゃんからの、リクエストで、生き物係虹。
結ぶ
お送りした曲は生き物係で虹でした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物係山下穂高がお送りしています。メッセージを続々と読んでいきたいと思います。あら、ありがとうございます。ファックスが来ております。祝秋木ということでイラストとともに、ラジオネーム次長さん、おお、19歳、かっこ生き物係と同い年ですと書いております。毎週ラジコで岩手から聞いています。祝秋木お帰りなさいとありがとうございます。大学生になり、離れてしまった友人、かっこ共に小学校の頃から生き物ファンをと放牧中も生き物係の話題で連絡を取り合っていました。生き物の話題でつながることができて嬉しいです。今回も収録宣言が発表されてすぐに連絡をしました。二人でライブに行こうと約束をしています。またライブでかっこプライベートでもぜひ岩手に来てください。これからも放送楽しみにしていますと。ありがとうございます。19歳か、そうですね、それは小学生の頃から聞いてますわな。あのね、今回ちょっと思ったのはね、その放牧から帰ってきまして収録と、当日に生放送の番組やったりとか、まあこの番組でもやりましたけど、なんすかね、そのツイッターさんですか、ツイッターさんのね、こう反応がね、20代半ばぐらいの男女が多分、まあその一番ツイッター世代とか SNS、世代で、だからだろうか、その、青春時代にめっちゃ聞いてましたみたいな。小学校、中学校、高校めっちゃ聞いてました。すごい嬉しいです。みたいな。反応が多かったなぁと思って。そうなん、まあもちろん30代とかその年配層の方もすごいこう反応してくれたのはあったんですけど。やっぱその世代がその頃に聞いてて、で、ちょっと2年ほど前にね、放牧しまして、ちょっと時間が経って帰ってきて、そこの嬉しさの反応がめっちゃあるなっていうのがちょっと実感としてありましたのが、なんかありがたいことにファンクラブもね、ちょっとこう書いていただいたりとかなんかしたりとか、ありがとうございます。あらら、そんな、松戸のサトッシーさんです。収録宣言されてから1年2組ファンクラブですねに、入会しようとして友人と2人合わせて100回以上電話をしたのですが、一度も繋がりませんでした。今からまだ入会することはできないでしょうか。ちなみに私も法政大学出身です。ステッカーをくださいと。そうね、ちょっとやっぱバーッとこう情報が発表されまして、いろんな方がありがたいことにですね、そのファンクラブを入りたいという方が、増えたんだろうね。これサトシもね、あなたも100回以上電話してるからそれは繋がんないよって話なわけでございまして、今からでも入会できますんで、そんなね、もう大至急入んないともうダメっていうわけじゃないんで、ちょっとごめんなさいね。まあ、うちのちょっと不手際というか、まあ、ね、そんなに来ると思わないところもあるわけですわ。なので、そろそろ落ち着いてる頃じゃないですかね。だからもう電話も繋がると思いますし、ぜひぜひ、1年2組、よろしくお願いします。法政、ね、法政のね、ステッカーくださいということで、ステッカー送りますんで。もう一通ぐらいいきますか。またファックスですよ。もううちはファックス推しなんでね。ラジオネームが、ソラカさんです。あらら。これはね、今ね、2018年の10月30日に送ってくれてるやつなので、ソラカさんありがとう。ね、まだ収録を出してないところですね、この、ごめんなさいね、もう11月も半ばになりますけど、なんでこれ前の生放送とかでこれ出せなかったの。皆さんこんばんはと。この間のだからその、収録を受けての生放送をますます楽しみですね。最近天気が寒かったり暑かったりしていますが、体調いかがですか。私は秋になってから食欲が湧くようになりました。うん。最近の皆さんの秋は何ですかと。あら、リクエストは清江さんの意図でお願いしますと。ありがとう、そうだから。横浜の子ですけど。いいよ。あ、なるほど。裏紙リサイクルペーパーです。申し訳ありませんって。多分このなんか、リサイクルで使ってありがたいよ。なんかちょっとこう、なんか変な絵面というか映り込んで、子供でもできてるのをエコー写真でも送ってくれたのかなと思ったら、これ裏紙だったそうでね。何の絵とは全く関係ないよという。はいはいはい。秋はね、なんだろうな。今年の秋はね、松茸ですか？松茸、今年食べてないですね。 あの頃流行ってたドビンムシ、ドビンムシも今年やってないですし、秋らしいこと、秋らしいことっていうとね、もう今年はキノコも飼ってないですし、まああれですかね、あの長岡から新米が届きましたという秋らしいことじゃそうかなっていう、というわけでメッセージを募集しております。メッセージの宛先アドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp。 それではそんなソラカさんのリクエストに答えたいと思います。吉岡清江さんがですね、歌色というアルバムを出しております。ソロプロジェクトでございます。吉岡清江で糸。お送りした曲は生き物係吉岡清江で糸でした。 FM 横浜上手投げラジオ、生き物係山下穂高がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、心地よい音というわけで、なぜか無性に聞きたくなる音、ずっと聞いていたい音、元気が出る音など、皆さん一つあると思います。そんな自分が感じる心地よい音を、送っていただくというコーナーでございます。本日も、ラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰してました。ご無沙汰しております。
ちょっとね、いろいろごちゃごちゃしてましたよ、はい、収穫だなんだ、
収穫宣言があったり。
そうなんです、はい、そうなんです。じゃあラボさんに今日来てますか。
はい、心地よい音来てます。じゃあ早速行きましょうか。
行きましょうか。
はい、生き物ネーム山さん。
はい、山さん、
仙台市の方です。こっちこんばんは。
こんばんは。
私の心地よい音ですが、うん、貯金箱の音です。
あー、やらしいですね。
うん、数年前から500円玉貯金をしていて、以前は30万円を貯めました。
おーおーおーおー、
今は50万円に挑戦しています。
おーおーおー、なるほど。
はい、このチャリンチャリンっていう音が心地よいと、はいはい、山さんにとっては。
私もね、全く同じことをしておりまして、
はあ、
500円玉貯金しております。
あ、今もですか。
今もしてます。だからもうできるだけ700円のお会計は1200円出すようにしてます。
おー、それで500円玉を。
そうそう、作ってで、財布の中から豚の貯金箱に、今もう3代目の豚の貯金箱に。
じゃあずっともう割らずに。
割らずにです。
取ってあるわけですか。
そうです、そうです。
素晴らしいですね。
学生の頃もしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、浪人中に500円玉貯金をしてて、それでそれこそ20万円ぐらい貯めて
旅行とかに
旅に行きました。
あ、すごい。
そんな音が来ているということです。
はい、じゃあ聞いていただきましょうか。山さんの心地よい音。
かわるかな。はい、というわけで、はい、3枚入りましたね。
3枚入りましたね。
1500円分貯まりましたよ。
はい。ちょっと音がまだ軽いので、うん、20万、50万円ではまだ途中なんでしょうね。
あ、確かに、確かに。ね、そうですね。今、その、今、ちょっと絵面も出てるんですけど、あの、50万円バンクというですね。
はい。50万円貯まるバンク。
よくね、たまに見ますね。雑貨屋さんとかで見るやつですけど、うん、確かに、 そうですね、ラボさんが言うようにまだあのまだそこが、
ね
うん、これからね、まあ、30万貯めた後なんでね、
うん、
これからじゃあ50万に挑戦していただきたい。
ぜひ山さんにはもうすぐ50万に届きそうだって、重みのある
音響かなくなりますからね。
そう
あの増えていくとね、
パッっていうのをまた聞かせていただきたいですね、はいはいはい、もうすぐ溜まります
っていう
ね、
はいはい、
あの音だけでもちょっとお金持ち気分にさせていただきたいなと思います。
500円玉貯金ね、俺もねやってて、
はい、
たまになんか飲んだ次の日とか、
は
あ、多分なんかのタイミングで、
はい、
なぜかポケットに3000円とか入ってる時あるじゃないですか。
ああ、はいはい、
なんかわかんない、自分が払ったのかな、
うん、
でも他の友達には集金つってなんか適当にポケットにねじ込んじゃったやつとかは、
なんでポケットからこんなお金が出てくるんだ
ろうって、そういうのは全部入れるようにしてますね。
あ、すごいな。
財布に戻さないでなんかたまたま見つけた千円札みたいなのを入れるようにしたりとかしておりますよ、う
ん、これは山下さんお金持ってますよ。
いやじゃあ次行きますか。
はい、次行きますよ。
そこは広げない
で。はい、はい。続いてはですね、群馬県太田市のラジオネーム、綾川かすみさんから。
はい、ありがとうございます。
私の心地よい音は、競技カルタの札を混ぜる時の音です。
はいはいはい、はい。
最近は、ちはやふるですよ。
ちはやふる
です、ね。ちはやふるですよ。
群馬はしかもなんかあるんですよね。群馬の独特のカルタが確か。
ああ、そうなんですか。
あるんですよ。
へぇ。
あ、上毛カルタ、そう。
あ、上毛カルタ、はいはい。
そうですよね。
うん。
ちょっと群馬に私もね、穂高的にゆかりがありますんで。
お
ー。じゃあ聞いてみましょう。
はい、それでね、ちょっと、話、
はいはい、
続きなんですけど、はいはい、綾川かすみさんは、競技カルタ部に入っていて、この競技カルタ部は、100人一首の50枚の札を、25枚、2つに、山を分けて試合をします。で、その際にきちんと札が混ざるように、札を裏にしてかき混ぜる。で、その時のカサカサっていう音が、綾川かすみさんにとっては心地よい音だというふうにいただきました。
ね、競技カルタ流行ってますからね。
ねえ。
じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。
どうぞ。はい、というわけで。
ああ。
なんかちょっと、なんかあれですね、金属的な。
ね。
まああれなのかな、そのスピーカーのあれとかもあるのかな。
うん。ちょっとシャリシャリしてる感じがするんですけど、うん、きっとでもこの競技用カルタなので、うん、そう簡単に折れたり曲がったりしない、いいカルタですよね。
紙質がね。そうなんでしょうね。
うん。
どちらその手つきの綺麗さを、ごめんなさい、これもね、映像なんですよ。手つきが綺麗だなって思いました。
あー、そっからもう競技は始まってるのかもしれない。
そうですね。
ね。
はいはいはい。上毛カルタではないんですね、これはね。
うん。100人一首です。
もうそれこそすずちゃんですよ。
ああ。
ちはやふる。
ちはやふるね。
私も見ましたけど。
うん。
あれで絶対若い人増えますよね。
いや、これとあと習字もそうじゃないですか、うん、書道。うん、ね、
う
ん。
そうですね。
ね、書道のカルタと。
意外とこういうちょっと伝統的な文化というか遊びというか。
うん。なんかそういうの高校生たちが頑張ってるってのはすごくいいなとかって思いますね。
あれはもうすずちゃん貢献しましたね。絶対もうあれで人口増えますもんね。
いやー、そうでしょうね。
結構、知らないこと多かったですもん。あの、カルタとは、みたいな。
うんうん、
そんな、ちょっともう格闘技的にやるじゃないですか。あれは知らなかったですもんね。もう勉強になりました。
いや
さあ、そんな。
はい。そんな中で、山下さん、今回、はい。
そうなんですよ、
皆さん。ね、音を取ってきていただいたというふうに聞いてますけども。
またね、マニアックというかですね。
はい。
あの、ほら、山にたまに行くじゃないですか。
はい。
で、そこでね、あのね、近所のね、あの、俺はもうガキの頃から、あの、お世話になってる、
はい、
民宿の親父さんがいるんですけど、
はい、
長井さんがね、最近買ったね、とんでもない、自動巻き割り機っていうのがありまして。
自動巻き割り機
マイオノ買ったとか言ったじゃないですか、俺。
うん、
で、オノとかで、まあ、巻き割るんですけど、
はい、
この巻き割り機がね、もうね、すごいんですよ。あの、まずね、駆動はエンジンなんですよ。
エンジン。
そう。電気のやつもあるんですけど、もう、
はい、
長井さんはもうね、もう電気だけじゃ物足りなくなって、
はい。
150cc のね、あの、エンジンを搭載した自動巻き割り機っていうのがありまして。
へー。
ちょっと、いきますよ。じゃあ、
はい、
見つつ、
はい。
いきます。ラボさんは見えますからね、今。
はい。皆さん想像してください。
こういう、横からやるんです
よ。あの、巻き割りっていうと、こう、斧でね、丸太の上に木を立てて、うん、上からこう振り下ろして、割るイメージあるじゃないですか。
そうなんですね。
この自動巻き割り機は、 違いますよ。これ、ね、真っ二つに切っていくっていう。
横からね、うん、横に置いたものを、
倒した木を、
三角状のこう刃みたいな、まあ、うん、エンジンの油圧でこう、押していくわけですよ、縦に、うん。そうするともう、割れざるを得ないんで。これはね。
こう、なんか、斧の先っぽの、あの、刃の部分がこう入っていくって、そうそうそう、木に入っていくっていうようなイメージですね。
これね、あの、永井さん言ってました。
うん。
いくらするんですか、これ。
はい。
いい値段すんぞ、つってました。
へぇー。
でもそれはそうなの、これもうガソリンでエンジンで爆発させて力を加えてるわけでございまして、
うん、
しかもこの時初出しだったらしいです。
すごい 150cc ってことは原付きのバイク
よりも3倍ですね。
3倍ですよね。
そうです。普通のほぼバイクですよね。
すごい。
これが皆さんちょっとね伝わらないと思いますけども、
いや
ー、まあネット検索してい
ただける単純な話、割った方が早くないですか。
違うんですよ。これが、あの、例えば、イチョウの木とかって、
はい、
繊維が入り組んで全然割れないんですよ、その普通のものでは。
へー。
まあ、それこそ杉とかだったら、繊維が縦なんで、うん、結構、温度も割りやすいんですけど、うん、そういう結構割りづらい木の種類でもあるんですけど、うん、それも余裕で割れちゃうという。
そういう木の方がこう、日持ちが良かったりするんですか？
あ、木によりますね。
ね。
日持ちだったりとか。
あ、日持ちも。
そうそう。あと、ずっと長く燃え続けるものもあれば、火力がバッてなってすぐ燃えちゃうものもあればとか。
すごい、奥が深い。
そうですね。この巻き割り木はね、絶対自宅にはいらないやつですけど。
確かに。でも、キャンプファイヤーしたいぞとかね、キャンプに行って、まあ、ね、一通り食事した後に、
そう
ね、その巻き火がついてるのを見ながら、ウイスキー飲んだりとかいうときにはすごく。
だからあれですよね、その、自分で最近ね、そんな前用の買ってわーいとか言ってましたけど、
はい、
なんかやっぱ終わりづらい薪とか、
うん、
そういう種類があるんで、そこに苦労した自分が情けなくなるという。
へぇー。
これはそうですね、やっぱ長い。まあ、長井さんとかね、もうこの、それこそ山だから、
うん、
あの薪はもう今の時期に全部割っといて、
はい、
冬場は使うという。
あ、今のうちに割っとくわけですか。
そうです、そうです。
へー。
これはね、ちょっとね。
食べとくんだ、それで。
皆さんに一緒に見ていただきたいけど、わかんない。自動巻き割り機。
もう一回行かせていただいていいですか。
あ、聞きます。でもエンジン音ですけどね。今、木をセットしております。今、メリメリという音とともに。結構ね、永井さん、ドヤ顔なんですよ、この時。
いや、ちょっと、これで、あの、僕は、アウトドアのロマンを少し感じました。
そうですよね。
うん。
これはすごい。まあまあまあ、また、ちょっといろいろ撮っときますわ。
うん。
あの、心地よい音シリーズ。
はい。
あの、私も。そして皆さんもぜひぜひ。
そうですね。
お送りください。
うん。これは理解してもらえないだろうなって音でも全然。
ね、いいの、そうそうそう。人によりますから、
ね。人によりますから。
今日だってね、まあ、いや、こんなことあれですけど、ただ、缶の中に500円入れるだけの音ですからね。
はい。
それでもいいんですよ。
そうです。
皆さんが心地よいと思う。
カルタシャカシャカっと。これだったら麻雀牌を混ぜる音と
か。確かに確かに。麻雀牌もいいですよ。ぜひぜひお送りください。
はい。
というわけで、ラボさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで皆さんが心地よいと思う音お待ちしております。宛先は htk@fmyokohama.jp、htk@fmyokohama.jp、こちらまでお送りください。曲に行きたいと思います。あ、おはがきでいただきました、ラジオネーム、ポチポチホチさんを、太陽というね、1年2組の、ファンクラブの皆さんに、送った、CD が届きましたというわけで、せっかくなのでじゃあ、この太陽という曲を聴いていただきたいと思います。生き物がかりで太陽。
包まれた
りした曲は生き物がかりで太陽でした。FM 横浜生き物係山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングの時間になっております。なんかいろいろメールが来てたりとか、写真も送ってくれたりとかしておりまして、なんかねラジオネームお気楽さん、先日海老名でファミリー鉄道展というものに行きましたと。は、今回は38年間お疲れ LSE の車両展示など感慨深いものがありましたと。その帰り道ロマンスカミュージアムの建設予定地の看板を見つけたので写真を撮っていましたと。はあ、ははあ、この写真が送ってきていただきまして、なんかこの番組でもちょっとありましたよね。ロマンスカミュージアムっていうのはね2021年春に、オープンするそうで、はあ、ありますあります。はい、こっちのね北側の方ですね、海老名駅の、ロマンスカミュージアムここにオープンみたいな看板が立ってて、その写真を送ってくれて、そうなんですね。ロマンスカーはね、海老名に、今も一部止まるのかな？止まるんですよね。この生き物係が、おととしですか、ライブを海老名と厚木でやりましたけど、あの時あたりぐらいから、とうとう止まるようになりまして、いや、ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、こう、海老名あるあるで、海老名の人ってあんまロマンスカー乗らないんですよね。これなぜかというと、真ん中にありすぎるから、小田急線の。新宿に住んでたら箱根までロマンスカーで行こうと思うじゃないですか。でも海老名住んでると別に箱根までもまあ小1時間ばかり急行乗りゃ行けるんすわ。そして新宿までも小1時間ばかりあれば行けるんすわ。だからいや乗らないわけじゃないと思いますけども、ちょっとそのあんだけロマンスカー泊まれって言っておきながら、ちょっと縁遠い海老名人みたいなところがありますけども、まあ皆さん交互期待ということで、上手投げラジオ、メッセージを募集しております。あなたの心地よい音も送ってください。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、ファックス番号、045-224-1019 おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントは、@上手847、@上手847、つぶやく際には、ハッシュタグ、上手投げラジオをつけてください。というわけで、上手投げラジオ、今週はここまででございます。お相手は、生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。心に
月曜日から金曜日の23時20分からお送りしているサンスターミッドナイトハーバー、私坂巻光弘が担当しています。今宵もあなたの心の旅をナビゲートいたします。
心しにでらすプロターディーラスパレビニーウォシュマダディミンス、ブレジンスキーティズイヴィシカヴァリン・マクヴィクト、ウォズテ日曜10時。バザイシュワスト、モフォジティブザヴィーレナマディフトータ、メラタデスサンデイ。ワララネザズルルルエマキビババンダエイテ、モフォヤネグ、イジェンエレレオラ日曜10時。Mundo kundo da ngalari ngalabre milata di sandi.
自由に探せる、とことん選べる、あなたの街の
住宅情報館。
10時をお知らせします。